この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、アイです。
さあ今日も頑張っていきます。
今日は11月4日日曜日です。
はい、今日もいい天気でね、
はい、
よかったですよね。
いい天気でした。
もういろんなところで各地でイベントなんかも行われてまして、うん、
楽しいです ね
本当に皆さんあちこちで頑張っておられますけどね、
はい、
ちょっと肌寒いなとは感じてましたけどね。
まあね、11月に入りましたんでね。
ですよね、
はい。
まあそんな中でなんか来週暖かくなるらしいですよ。
え、なんでですか。
天気予報によると24度になると、お昼間ね、
季節逆戻りじゃないですか。
そう、
うん、
それって暖かくなるんちゃうで、暑なんねやみたいなね。
ほんまやね、うん、なんか季節おかしいよ。桜咲いたりとか、
そう
で紅葉進みかけたらまた今度夏みたいな。
そう
へえ、
もう本当にね、行ったり来たりみたいな。
ほんまやね、
うん、本当に、
うん、
まあ、体調を崩さないようにね。
そうですね、
気をつけていただきたいと思いますけどね。
うん、
まあ、まあそんな中で今日も頑張ってまいりましょうかね。
はい、
YNC の方では11月に入ったということでカレンダーの方が新しくなっております。
はい、
ね、こちらの方 YNC のホームページにアクセスしていただいてですね、
はい、
上の方に数字の書いた画像があります、
うん、はい、
こちらをポチッとクリックしていただくとですね、
はい、
ギャラリーアイというページに飛びまして、
はい、
カレンダーの大きいものが見えます、
うん、
ね、今年はですね、
うん、
そのスタジオにある写真を撮って、
はい、
カレンダーに仕上げてるわけですけども、
はい、
この11月はスタジオにあるこのフリマの商品ですね。
そうですね、
これマックのおもちゃ。
そうなんですよ、可愛いでしょ、
ね、
私結構ねフリマの商品で、
うん、
お気に入りなものがいくつかあるんですけれども、
はいはい、
まあ、これもその一つなんで、
はい、
載せてみました。
あ、いいですよね、
うん、
まあ、こんな商品もあるよということなんですけどね。
そうなんです。
もうこのカレンダーももう11月になりました。
はい、
もうあと残すところ12月一つのみ。
そうなんですよ、
あっという間ですね、1年もも
うまた年取るわ、嫌やわ
ねえ、
うん、
またそう12月終わったな思ったら、
うん、
来年のカレンダーのコンセプト考えながら、
うん、まだ考えてないね、どうしよう。
ね、来年もう企業フリマの商品ね、
はい、
写真いっぱい撮ってね、
うん、
チラシみたいなカレンダー作ったらどうですか。
ああ、いいかもしれない、
ね、
本当にね、私これいいなと思うのあるんで、
うん、
紹介していけたらいいかもしれないです。
ですよね、
うん、
今月の大売りだしとかだけ。
ちょっとそこまではどうかわかんないけど。
まあまあね、
いいかもしれないですね、うん、商品紹介。
そういうのもよね、
はい、うん、
それかまた稽古プロデュースのライブを毎月やってますんで、
はい、
その模様を
あ、
ね、写真にするなり
皆さんの笑顔を ね、
そうい
いかもしれないです。
作ってね、カレンダーにするとかね、
うん、
いうのも考えてみてはどうかと思いますけどね、
はいはい、
またこちらのページですね、下の方にずっとスクロールしていただくと、うん、今までのカレンダーもたくさん見れます、
はい、
ね、いろんなご意見ご感想があるかと思います、
はい、
また来年こんなんしてみたらどうとか、うん、
あ、それはアイデア欲しいです。
ですよね、
はい、
そんなご意見なんかもいただければありがたいんでね、
はいはい、
よろしくお願いしておきます、
ま
あ、はい、そんなんでね、話は変わりますが、
うん、はい、
今週、
はい、
ね、またいろんなところ行ってきました。
行ってきました。忙しかったです。
ですよね。まあ、昨日の土曜日はですね、
はい、
僕と相手は別行動やったんですけども、
うん、
相ちゃんの方はですね、
はい、
ケンコウタカオさんの橋本マンスリーライブの方に行ってきましたよね。
はい、
橋本市にありますコーヒーショップジョージさんで、
はい、
毎月第1土曜日行われるということで、第2回目のマンスリーライブ。
はいはい、
どんな感じだったですか。
ね、前回に引き続き、たくさんお客さんお越しいただきまして、
はい、
盛況に終わりました。
あ、よかったですね、本当に。まあね、健吾さんね、
うん、
いや、お客さん来てくれるんかなって心配してましたけども、
毎回心配する
ね、
心配性やから。
たくさん来ていただけたいことはいいことですよね、
はい、
まあ、本当に、毎月やっていただいて、
うん、
ね、素敵なお客さんがたくさんになってくれたらいいかと思いますんでね、
はい、
まあ、来月はですね、
うん、
12月の1日に行われます、
はいはい、
ね、
うん、
僕も行きます。
私も行きます
ね、
うん、
大盛況になるように頑張りたいと思いますけどね、
はい、
本当もしね、
うん、
来月行こうかなと思っておられる方、
はい、
もしくは絶対来てほしい、
うん、
ね、
うん、
思ってますので、
うん、
無理にでもスケジュールを開けて来てくれる方、
はいはい、
ちょっと健吾さんの方に、
はい、
来月行こうかなと、ご一報入れてあげてください。
安心するためにね。
そう、
うんうん、
ね、そう言うと あ来てくれるって言って安心すると思いますね。
うんうん、やね。
ね、まあ、蓋を開けてのね、うん、サプライズで来てもらうっていうのも一つの楽しみなんですけども、
はいはいはいはい、
本人が心配性なので、
はい、そうなんですね。
できれば皆さん、あのご一歩入れていただけたらと思いますね。はい、よろしくお願いしておきますね。
はい、お願いします。
はい、そうなので、はい、僕の方はですね、桜井市にあります土舞台というところに行ってまいりましてですね、
うん、そうなんですね、
今回ちょっと音響のお仕事をいただきまして、はい、行ってましてですね、
うん、
まあ、第1回マフルバー国際音楽祭プレイイベント、
うん、
土舞台オンステージということでね、
はい、
ローショーパフォーマンス、そして和太鼓弾き語りというのがありまして、
はい、
まあ、こちらの弾き語りというのはですね、
はい、
僕と同い年のテアンチョさんが、
うん、
ね、弾き語りをやられるということで、
はい、
ね、そんな、まあ、音響の方ちょっと頼みませんか、はい、いうことでご依頼いただいてね、
はい、
あ、いいですよということで行かせていただきてね、
はい、
本当にすごいね、
うん、
まあ、あの場所的にはね、
はい、
ちょっと小高い丘やねんけど、
はい、
あの道とか細いね、
はい、
で車とかもうそんな入っていけるような場所じゃなくって大通りでもないし、
はい、
もう本当に山の上みたいなところの公園なんですけどね、
それってちょっと山登りするみたいなとこですかね、
そうそうそうそう、あの音響機材運ぶのにね、すっごい裏道の細い山を、
はい、
急坂を登っていったんですけどね、
はい、大変でしたね、
そうやね、
うん、
こんなとこ誰来んのよみたいな、
うんうんうん、
とこで地元の人もあまり知らないようなね、
そうなんや、
そやけど古くから伝わる土舞台というね、
はい、
あの飛鳥にあります石舞台、石、
うん、
石舞台と同等ぐらいのその
そうなんですね、
歴史のある場所なんですけども、
はいはい、
まあ、そこで行われましてですね、
うん、
もう本当に、うん、15人、
うん、
30人来るかな、
うん、
みたいな、
あ、そうなの、
うん、あの、うん、来てほしいなみたいな願いがあったんですけども、まあ、
ちょっとアクセスがよろしくないということですかね、
そうそうそう、うん、駅からも遠いんですよ、
そうなんですね、うん、
歩いてくるにはね、うんうん、まあ、そんなとこなんですけども、
はい、
もう予想を上回るお客さんで、
はい、あ、そうなんや、
椅子が足らない状況になりましてですね、
はいはい、
本当たくさんの方が来られまして、
うん、
もう50人超えてたんちゃうかな、
あ、そうですか、うん、すごい ね、
ね、
うん、
まあ、このね、ローショーパフォーマンスの方々はですね、
うん、
演劇とか、うん、そういったところでですね、
うん、
あの司会とかもなんですけども、
はい、
第一線の方で活躍されている方々がおられまして、
はいはい、
で和太鼓の方も、
うん、
あの大和というね、和太鼓のところに おられた方なんですよ、
はい、
まあ、そういう方々、そして弾き語りの提案長さんもね、
うん、
ファンの方いっぱい持ってますしね、
うん、
そういう方々でやられるとやっぱりたくさんのお客さんが来られたなと、
うん、私行ってみたいな、
本当に大盛況で終わったんですけどね、
はい、
また次回ありましたらね、お知らせしますね、
はい、
皆さん、
はい、
よかったらね、
はい、
来ていただけたと思いますんでね、よろしくお願いしておきます、
はい、
そして、まあ、土曜日はね、二人別れで行ったわけですけども、
はい、
今日の日曜日にですね、
はい、
第2回サブミットよくする in 大和高田開催ということでね、
はいはいはい、
コミュニティセンターの方に2人で行ってきたんですけどね、
はい、
こちらの方はですね、
うん、
いろんなプレゼンがありまして、
はい、
ね、あの高田を良くするということで、
そうなんです、元気にするサブミットということですね、
そうそうそう、ね、うん、いうことでやってきたんですけどね、
うん、
なんかあのおかげ祭りをね、
はい、
うん、もうちょっとこう盛り上げたい、
高田の祭りですよね、
ね、
うん、
いうのと、
はい、
またアイドルを作りたい、
いいですねそれね、地元アイドルってやつですね、
ですよね、
うん、
あのもうお孫さんお母さん、
うん、
おばあちゃん、
ああ三世代とか言ってましたね、
そうそうそう、のアイドル作りたいとかね、
うん、
まあそんなことも話されてましたけども、
はい、
でまたあの写真で、
うん、
昔の写真と今の写真を比べたりみたいな、うんうん、
はい、
ね、そういうのとかいろんなことで盛り上げていきたいことでね、話し合われてましてね、
うん、
でその、話をまたみんな参加した人たちが、うん、こんなんしたらあんなんしたらっていう意見交換、
結構面白いアイディアとか出てましたもんね、
ですよね、うん、本当にそんなんをね、
はい、
話し合ってきたわけですけどね、
うん、
まあまあこれから大和高田が盛り上がっていけばいいかなと思いますんで ね、
はい、ですよね、
まあ、僕らもねご協力できるところはしていきたいなと思って最近ね、
うん、
ずっと行かせていただいてるわけですけども、
はい、
ね、こちらの方ね、行くきっかけになった夕方ライブ、
はい、
ね、こちらの方のねステージもですね、うん、今日も行われてましてですね、
はいはい、
今日の夕方ライブのステージはですね、
うん、
潮風ウィンズ、
はい、
ね、片潮中学校の吹奏楽の OGOB で結成されたバンドなんですけどね、
うん、はい、
まあ、こちらの方 OGOB の方々がね、
うん、
入れ替わったりはしてるんですけども、
うん、
もういい感じでしたよね、
若いっていいよね、
ですよね、
結構若い方々のバンドだったんでね、
そうそうそうそう、
見ておられる方も後輩の方が駆けつけたりとか、ね、
そうそうそう、
いいです ね、 ね、 中入ってね、
本当にたくさんの方が来られてね、うん、でこうやっぱり吹奏楽っていう音楽っていうのもまたね、うん、歌とかないんですけどね、
はいはいはい、
インストルメンタルやねんけど、それはそれでいいなと、
うん、そう、結構皆さんの知ってるね曲をチョイスしていただいてね、
ですよね、はいはい、本当にクラリネットがアリーノ、
うん、そう
ね、
うん、
あのキューバがアリーノ、うん、ね、のトロンボーンがアリーノ、そしてドラムがアリーノみたいな感じでやってましたね、うん、
はいはい、
いい感じでやってましたんでね、うん、また皆さんあの機会があれば夕方ライブ毎日やってますんで、
はい、
出演とか見ながら行っていただけたらと思いますんでね、うん、はい、よろしくお願いしておきます、
はい、
はい、そんなところで次の告知もしていかないと、
そうです
ダメですよね、
はい、
はい、話は変わりますが、うん、11月の11日、
はい、
稽古プロデューススタジオライブを行います、
はい、
ね、公開収録&フリーマーケットということでね、うん、こちらのスタジオの方で行います、
うん、
出演の方はですね、
はい、
のんたん、こびとにいさん、はい、フーガ&カズ、そしてルイさん、稽古&通りすがりの通るということでね、
はい、
またすごいメンバーが来てくれます、
楽しみです、
ね、よかったらまた皆さん聞きに来ていただけたらと思いますので、うん、よろしくお願いしておきますよね、
はい
はい、さてもう一つ、
はい、
ね、11月18日夕方ライブの方でマットがバンドで、
はい、
はい、やります、
バンドって、ね、久々ですよね、
そうなんです、
うん、
こちらの方ドラム、キーボード、
はい、
そしてギター2本、
うん、
さらにさらに、
うん、
ホーンセクション、
はい、
ね、4人の方々がね、キューバ、トロンボン、トランペットの方々が入ってもらっての、うん、すっごいバンドになります、
大状態ですね、
そうなんですよ、
うん、
それもね、それもね、はい、無謀なことに、
はい、
ね、あのセッションで、
うん、
アドリブなんですよ、
あ、そうなの、
はい、
そうなんや、
はい、
うん、
もう曲も決めていないという、
何回も練習したとかそういうバンドじゃないんですね、
そうなんですよ、
うん、
やりますんでね、ぜひとも聞きに来ていただきたいと思います、
はい、
よろしくお願いします、
お願いします、
そしてもう一つ、
はい、
11月の24日、
うん、
ムーンザライブということでね、
うん、
宇田市の灰原にあります、
うん、
カフェ&パームーンさんでですね、
はい、
マットとストラト太郎さんがライブを行います、
はい、
ね、こちらではブルース&ロックをね、
うん、
演奏しますので、ぜひ皆さん来ていただけたらと思います、
はい、
チャージの方はですね1500円になっております、
うん、
19時から行いますんでね、
はい、
ドリンクは別途となってますね、ぜひとも皆さん来ていただけたと思う、来ていただけたらと思いますのでね、よろしくお願いします、
は
い、
さあここで1曲お届けいたしましょう、テランチューで安物のワインを買おう、 テランチューで安物のワインを買おうでした。
はい、後半戦も頑張っていきます。
テーマートーク、
どんどん。
テーマは便利。
便利ね、
はい、
今日の写真なんですけども、
はい、
やっぱり便利といえば、
はい、
かゆいところに手が届く、
はい、
ね、この孫の手、うん、
はい、
もうこれは重宝するよね。
なんか年季入ってますよね、それ。
なあ、そうそう、うん、僕はずっと使ってるんですけどね、
はいはい、
もう背中がかゆい時とかね、
はいはい、
本当に手が届かない時ね、
いいですよ ね、
ね、
うん、
これあの体の柔らかい人はね、
うん、
背中すべて届くからいいんやけども。
あ、そうか、自分でかけるんや、直接。
そうそうそう、うんうん、僕らからしたら、うん、交換とこがあった時にはこれで書くのがもう、はいはい、本当に
もうなんか分かります、分かります、
ね、
うん、
いいなぁ、
はいはい、
もうこれ考えた人天才やね、
ほんまやね、うん、
本当に自分でできるのがね。まあまあ今肩叩きとかもね、
あー、はいはいはい、はい、
うん、そんなもあるしね、
うんうん、この先にねなんか公約をつけてね背中にペタッと貼ったりするのもできるの知ってます？
あ、
はい、ちょっと技がいりますけどね、
はいはい、
うん、
そういうのとかね、
はい、
できればね面白いかなと思いますけども、
うん、
まあ便利グッズとしては、
はい、
これが最高かなと思って写真にしましたのでね、
うん、
はい、メッセージご紹介ください。
はい、パリーケンさんからいただきました。何事もオールインワンが好きなこの私、
はい、
今一番便利で重宝しているグッズといえば、
うん、
それはズバリマジックハンドつかみ棒であります。
昔からようあったな、なんか
今の自分の定位置に、
はい、
一度座ってしまったら、
はい、
できるだけ動きたくない私にとって、
はい、
半径約1メートル弱のこいつは、うん、究極の相棒となっております。
それ単なる横着もんやがな、うん、
しかしながらズボラ癖がつきそう。
うん、確かに。
ある時こたつで横に座っている妻から、
うん、
僕の前に置いてあるティッシュを取ってって頼まれた時、
はい、
無意識につかみ棒を使ってしまい、
はい、
えらい怒られてしまいました
そうやろな、
うん、困ったな。
あ、目の前にあるもんな、
うん、
渡すのにそれわざわざ棒使ってせんでもな。
これ棒使う方が難しいんちゃいますか。
あ、確かにね、
うん、
だから目の前にあるから、
うん、
ちょっと取ってって言うてんのに、
うん、
それがな遠いところ取ってるなら分かるけども、
うん、
それでもね、
うん、
立ち上がって取りに行きよと。
ほんまやね、
うん、
なんかそのうちも動かれへんような人になってしまうよ
ね。え、
うん、
ズボラにも程があるよと。
ほんまや、なんかもう手使うこと忘れんのちゃう。
ああ、そうそうそうそう、
ある意味それ うまいこと使えるようになったら、
うん、
それはそれでなんかすごいパフォーマンスできるの違うやろか。
ああ、
うん、
あのユンボとかね、あの工業機械あるやん。
ありますね。
あれで、うん、すっごい細かな作業、
はいはいはい、
針に糸通すとか、
はいはいはい、
あんなんとかする人もいるわけやから、
これで卵割ったらええねんな。
ああ、そうやな、
デリケートなもんをちょっとコンコンと割ってみるとかね。
あ、そうそうそう、
いいかもしれない。
ちゃんとあるとかね、
うん、
もう本当にそれか、ほんまに針に糸通すとかね、
はいはい、いいかも ね、
うん、ね、そこまでできたんやったらもう多分奥さんも怒れへんと思う。
ほんまや、それちょっと YouTube に開けてね。
そうそうそうそう、
なんかちょっと有名になって
る。もうこのね、
うん、
マジックハンドの名人という、
はいはい、ほんまや、
そこまで言ったらええねんけど、
ほんまや、
単なるズボラな
だけで、ね、お着物だけやったらあかんよね。
そうそうそう、使ってるから怒らへんねん、これな、うん、
極めてください。
そうそうそう、
うん、
その辺のところはね、
うん、
極めるまで頑張ってください、
はい、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。
あーさんからいただきました。
はい、
今一番欲しい便利グッズは、
はい、
インナーバッグ。
あ、
いろんなインナーバッグを試しましたが、
はい、
入れるものが微妙に変わるので、
うん、
すっきりとはいかない。
あ、なるほど。
入れるものの大きさ、うん、厚みが変わっても、
うん、
全てに対応するインナーバッグないかな。
あ、それは難しいな。
難しいね。ちょっと可動式みたいなね。
あ、はいはい、
なんかがこう横に動くとかね、
はい、
で入れるものが変わったらサイズ感が変わるとかっていう、なんかそういうのもあったらいいねんけれども、
はいはい、
単純に考えて無理やよね。
確かにね。
うん、
本当にあの携帯電話一つにしてもね、
はい、
サイズが変わったりするじゃないですか。
携帯を買い替えた時点で入らないとかってありますもんね。
ですよ、ね、え、本当に。
うん、
そんなんもあるし、
うん、
本当に物によって大きさが変わるから、
うん、
ぴったり入るのをしよう思ったらもう毎回作らなじゃないみたいな。
そうか、自分で作ったらええねや。
そうそうそう、
うん、
それかね、
はい、
それかインナーバッグに入れるインナーバッグ。
うわすごいな。インナーバッグだらけになるのちゃう。
そうそうそう、だから携帯がぴったり入るケースを買って、それをインナーバッグとして、インナーバッグに入れる。どんなや
ねん。なんか荷物増えるよね。
そうそうそうそう。
なんか結構女の人でね、やたらポーチがいっぱい入ってる人いるじゃないですか。
はいはい。
裁縫セットのポーチ、
はい、
化粧品のポーチ、
あ
ー、文具のポーチとかね。
はいはい。
なんかそのインナーバッグだけで重たくなりそうな気がしますよね。
確かにね。本当に、まあ、まだね、そのなんていうの、中身の違うポーチやったらいいけども、
うん、
化粧品で同じようなものが入ってるポーチの違いがあったりとかするじゃないですか。
あのね、そのポーチとかインナーバッグもね、数増えると、うん、バッグの中でね、どれがどれか分かれへんのね。
そうそうそうそう。
だから色違いにしとくとか、
うん、
ちょっと一つアイディアいりますよね。
ですよね。ただ問題はね、
うん、
インナーバッグはインナーバッグでいいのですが、
うん、
そのインナーバッグのどこに入れたかが分からなくなる。
買いとかなあかんやん。
そう。
な
んか僕いつも思うのが、
うん、
やっぱり区分けしてね、
うん、
分かるようにするっていうのはいいことやと思うねんけども、
うん、
あっちこっちに置きすぎて、
うん、
どこに何入れたか分からないっていうのが欠点。だから大きな箱に何でもがっさり入れる、
はい、入れて、
でそこから探すっていう方が早かったりする。
手突っ込んでもぞもぞ探すみたいな。
そうそうそうそう。
ああ、まあそれも一つかもね。
の方がいいのかなとか思ったりとかね、
はいはい、
まあ、いろんなこと考えるんですけども、まあ、確か何か探すんやったらこの箱みたいな、
うん
うん、で探した方がいいのかなって。
あのね、究極言えば、
うん、
インナーバッグ入れるよりも、
うん、
カバンに入れるものを減らした方がいいのかもね。
まあまあ確かにね。究極言えばそうやねんけどね。まあ、何かの時に必要やと。
そうやね、そう思うね。
思うでしょ。
はいはい。
だから本当にね、もう何から何まで入れてる人たまにいるんですよ。
この人に言うたら大抵のもの持ってはるわっていうのはありますよね。
そうそうそうそう。
一晩何言うたら出てきたりとかね。
そうそうそう。
あるんでね。
ちょっとお腹空いたやったらパン出てきたりね。
あ、そうそうそう。いろんな
人みたいなね。
いてはるよ、そういう人。
そうやね。だから本当にいろんなもん持っててね、
うん、
あ、ちょっと銀行行かなあかんねえ、じゃあ通帳と印鑑持ってたりね。
それはちょっとちゃうかも
ね。いや、たまにいたんですよ、
うん、そうなんや、
うん、そんなもん持ってる人とかね、うん、
へ
え。で最終的にね、
うん、
家の鍵ない言うてね。
あ、そうか、それ私やろ。
困ってはったりとかね、
うん、
いうのもあるからね、
はい
は
い、
まあまあまあね、インナーバッグいいのを探してみてくださいよ。
はい、
はい、ありがとうございます。
その昔さんからいただきました、
はい、
便利なのはいいことだけど、はい、
確かに
電気がなければ何もできない便利さですよね。
あ、確かに今の時代ね、電気が必要やな、
はい、LED や省エネ対策の家電など、うん、たくさん出てきました。
確かに。
次はソーラーパワーの充電が進化を遂げれば、
は
い、本当の便利な世の中になっていくでしょうね。
そうやね。あの携帯とかでも本当にもう外持っていてソーラーで、
うん、
もうスッと充電できたらな、
うん、
いいよね。
車の燃費も良くなってきたし、
はい、
携帯代も安くなってきたし、
うん、
カメラの発達で車の事故も少なくなってきました。
あ、そやそや、
うん、
あの自動ブレーキとかね、
あ
んなとかあれ全部カメラセンサーやからね。
そうなんや、
うん、
へえ。
だから角で、
うんうんうん、
四つ角、
うん、
とかちゃんと右左見えるようにとかね、うん、
それ私つけたいわ、
うん、カメラすごいよもね、
うん、
でそれの判断を全て AI というものが
あって、うん、すごいね。
すごいですよね。便利やね、
うんうん、もっともっと便利なものが出てくるでしょうね。
確かにね。
一つ難点は、
うん、
便利すぎると人をダメにする可能性もあるから気をつけないとね。
あ、確かにね。
さっきのなんか肩みたいな話ですね。
マリケさんみたいにね、
うん、
便利すぎてね、人をダメにするっていうのはあるでしょうね、
はい、
うんうん、本当に、
うん、
もう、まあ、ぶっちゃけね、
うん、
その自動ブレーキとかでも出たら事故も少なくなるし、
はい、
環境にもいいわけですけども、
うん、
そのブレーキ踏まなあかんっていうことを忘れてしまう。
いやね、なんかちょっとあかんかもね、それはそれで。
そうそう、
うん、
注意深く運転せなあかんのに、
うん、
止まってくれるやろ
あ
っていうの。
なんかどんどん人間が退化していくかもしれないですよね。
そうそうそう、だからたまにあの CM でね、
はい、
ブレーキ踏まずにあの 前の壁に、
うんうん、
あのぶつからないという CM やってたけども、
はい、
あれって結局ブレーキ踏まんでも止まるっていうことでしょ。その癖がつくと、
うん、
ね、いやもう踏まんでも大丈夫やねみたいに、
うん、せやね。
なったらね、
最近ねまだちょっと違いますけれどもね、
はい、
おトイレが自動で流れるやつがあるじゃないですか。
あ、はいはい、
あれね家がそういうのつけてると外へ出た時に流し忘れる人とかがいるみたいなんですよ。
確かにね。
なんであまり便利すぎるのもどうかなみたいなね。それは思います。
そうやね。
うん、
あれ入ったツアーに便座がこう開くやつとかあるやん、
びっくりするよねあれ。最初びっくりしました。
そうそうそうそう。ならもう開くもんや思ってたら、うん、あの開かんと座る人も出てくるかもね
そうかもね。それはちょっとあかんね。
だからほんまに便利になるっていうのは、
はい
ね、
人間が退化する
ですよね。
うん、
まあ、その流し忘れは一番困るね。
困りますよね。
あれせやあの自動でね、たまにねコンビニなんかでも自動で流れるとこあんねんけども。
そうなんや。
あのまあ実際ねちょっとお尻上げただけで流れるのがあるんですよ。
はいはい。
だからちょっと上げるたんびに流れるから
、うん、
ああせわしいなみたいなな
るほど。
まああるねんけどね。
うん、
まあまあそんなんとかもいろいろあるからね。難しいよね。
ねえ。
まあせやけど人間をダメにする機会もあれば、
うん、
ね、
うん、
世の中便利にしていく機会もあり、
助けてくれると
ね
いいのもありますんでね。
ですよね、
はい。
まあ、まあその辺は見極めていきましょうか ね。はい、ありがとうございま す。
さあ次回のテーマ決めていきましょうか。
はい、
オールインワン、相棒、微妙、
うん、
すっきり、省エネ、
はい、
カメラ、うん、こたつ。
ああどうでしょう。
はい、
もうこれからの季節、
うん、
ね、
うん、
こたつ、
はい
ね、このスタジオにはこたつないんですよ、
うん、
だからねこたつ生活をするとですね、
うん、
これもある意味便利グッズで、
うん、
人間ダメにしますよね。
これはね悪魔の道具です。
ですよね、
出られへん。私もこたつから出られへんから、ね、こたつ捨てました。
あ、本当にね
気持ちいいもん ね
そのまま寝てしまうし、
うん、そうなんです。
ベッドになってしまうし。
そうなんです。
もうこたつに入ったら人間ダメになりますよね。
ねでもいいねよね、気持ちいいねよね。
そうそうそうそう、うん、そのこたつにまつわるお話、
はい、
いろいろ聞きましょうかね。
はい、
はい、
次回はこたつでお送りいたします。
はい、お相手はマットでした。
アイでした。
バイバ イ。
ラストは健康高尾&田中翔吾で 4-5-8。
5つの小さな窓にそろそろ明かりが灯る頃、横に8つの玄関ドアはどこもくすんだレンガ色。父と母と生まれたての弟、階段だけが架け橋の六畳三畳、たった二間の団地に住んでいました。べそかきながら闇雲に叩き続けたよそのドア、迷子の泣き声探し当て、抱き上げてくれた母の笑顔、空の高さに感じた階段、汗かき息を切らしながら最上階まで登り続けた団地に住んでいました。夏はドアを開け放ち、網戸を張った玄関戸からテレビの音に混じっただんだん、あちらこちらで聞こえます、捨ててこ姿のおじさんや清水姿のおばさんが平気な顔で洗濯物をして